を、助言とか癒しとかですね、神様大切さってたものをこう実践する場所であります。で、まあ、そういうキャンプというのは、ね、世界中でもあまりないんじゃないかなと思うんですけども、そういう時を神様はですね、与えてくださっています。それは多くの方々に癒しや解放や救いをですね、この与えるために神様を与えてくださっているたものでありますので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。で、その他にもあとお風呂に入りたいから温泉ありますし、またスキーですね、スキースノボーがありますので、ぜひそちらの方にもですね、参加していっていただきたいと思います。また今回はですね、映像 の, コンテストがあるんですね。ですからいろんなこう映像を撮ってですね、証のものとかメッセージのものとか、そういう部門があるんですけど、それを出してみんなでこう映像でいろいろこうプロモーションビデオみたいなですね、作って賛美なら賛美、コスペルを流すようなビデオを作ってこう競うっていうのがですね、あります。また、ですね、まあ、私もできたら杉さんのですね、キックボクシングのチャンピオンになった時のですね、その証を流せたらなと思っていますけども、またお願いください。また映像と映像とあとインターネットの実践のですね、セミナーが毎晩正解の後にですね、あります。1回1000円ということですけども、ぜひですね、そちらの方にもご参加ください。ですね、よろしくお願いします。で、あと、明日はですね、北部九州のカリスマの特訓と正解がこの場所、小見瀬マジロで12時半からですね、12時半から行われます。2時半から正解があります。ぜひそちらの方にもですね、おいでください。それから、水曜日の1月12日はまた板口を迎えして、唐津のですね、唐津カリスマ正解を唐津市民会館で行います。そちらの方は1時半からになりますので、ぜひですね、そちらも覚えてですね、いらしていただきたいと思います。また3月は、周りに子供アメリカチームですね、3月28日から4月2日ですね、がありますので、ぜひですね、アメリカの方にですね、行きたい方はぜひ備えてですね、また持ち込んでいっていただきたいというふうに思います。あとですね、先週は、私は長崎のですね、断食等にですね、断食政界に参加することができました。皆さんのですね、お祈りをありがとうございました。いつもですね、吐き気と、頭痛でですね、なんかこう倒れ伏してる時が多いんですけども、今回は本当にこう祈りやすくて、ほとんどですね、吐き気とかもなくですね、過ごすことができてですね、断食強い方もいるんですね。エリシャ牧師とかは1週間韓国で断食して、まあ、1食だけおかゆ食べたら次の日2食目は焼肉と鍋だったというですね、ちょっとその後ちょっと大変だったみたいなんですけど、でもそういう方もいるので、本当に胃腸の強い方もいると思うんですけど、いろんな人がいますが、ちょっと私は断食の方が良かったんですけど、皆さん祈っていただいてすごく守られてですね、祈ることができました。本当に感謝します。で、今年はそしてまた長崎のですね、基礎院の信仰の一歩ということで始まったんですね。ですから基礎院って行くと皆さんも行かれると分かるんですけど、すごく祈りやすかったり断食がすごく楽なんですね。またそういう臨在というか、そういう働きがですね、本当にあったなということをですね、思います。またぜひ長崎の方にですね、また行って行かれる時ありましたら、ね、また皆さんもぜひ行って祈っていただきたいと思います。で、今回働き人のことはですね、すごく導かれまして、たくさんの収穫があるけども働き人は足りないということですね。働き人を求めなさいという祈りをですね、してきました。そしてまた働きですね、それから、ですね、何でしたっけ、働き人が足りないですね。それから白馬キャンプと毎日チームのためにですね、子どもアメリカチームのために祈ったり、導かれて祈りました。あと感謝の選手ですね、熱心に求めなさいと、感謝がですねポイントであるということも再び語られて、そのためにもですね、お祈りをですね、してくることができました。本当に皆さんの祈りを感謝します。で、今日、週報の方にですね、その中で、 いろんな御言葉が与えられたんですけど、その一部なんですけど、この破壊書のところから、仕事に取りかかれ、私があなたと共にいるからだ、今日からのうち私を祝福しようっていうですね、この御言葉が一つ与えられましたので、一応詩篇をですね、書かせていただきました。感謝します。今日また新しい方が来られて神様に感謝します。感謝します。それでですね、あと月刊誌が出てますので、ぜひ読んでですね、用いていただきたいと思います。1月号ですね、メッセージが桑岡牧師、田辺教会の桑岡牧師のですね、メッセージで、神の技がこの人に現れたんですという素晴らしいですね、メッセージです。あとその証がありますので、ぜひですね、お見ください。手に帰る方々がですね、こう、神様なんか起こされてるんですけど、なんかそのことの、天に関するですね、天国にこう召された方の証も多い今月をですね、させてもらっています。それからザンビア個人ですね、アフリカのザンビア個人のウエジがですね、召されたという、ね、ニュースがありました。ザンビア個人で初めてですね、預かった子なんですね。まあ、子供といっても当時23歳だったと思うんですけど、体に障害があって、でそしてしかも知恵袋だったんですね。そして誰もこう世話する人がいなくて、こう、まあ、本当にこうひどい状態だったんですけど、最初、まあ、子供じゃないかったんですけど、その感謝を導いてくださってですね、感謝を最初に預かったんですけど、そして本当にこう喜んでですね、こう自分が愛されているということが本当にこう、皆様の笑顔の写真を見られた方がおられると思うんですけど、すごい神様が癒してくださって、心も癒してくださって強められてたんですけど、ちょっと体調を崩されてですね、でアフリカはちょっとベッドなきゃないということで、病院にですね、で自宅で待機って言われたりちょっと悪化してしまったということなんですね。で、人間的には残念なんですけど、神様ですね、大変に返されたんだなということをですね、思います。まあ、今はですね、いろんな障害もなくですね、天国で本当にイエス様と本当に楽しく、本当にこう涙も悲しみもないところですね、また本当にこういると思うんですけども、ザンビアの個人のですね、スタッフの方や個人、子供たちのためにも心配に続いて応援していただきたいと思います。カンボジアもそうなんですけど、障害を持った子どもたちもですね、おられますね。そしてカンボジアでも、その周りの子どもたちは、大きい子どもたちはその子を、ケアしたりしていますけれども、ぜひですね、個人の働きのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。あと御声新聞がですね、出てますので、ぜひお読みください。ですね、今週はですね、この人に宮崎教会の南カナン牧師ですね、安らぎのため出身に、こう、経済曲が今見舞いにという曲を作られたんですけど、とてもいい曲なんですね。子供さんの中耳炎の癒しのことをですね、書かれていますけど、体験されています。あと、伝道名ですね、この村川さんという方の歌詞で、長崎教会の方なんですけど、乱視とドライアイが癒されたというですね、コンピューター関係の仕事をされているんですけども、目を損傷してます、ね、ずっとその目をすごく使わなくちゃいけない仕事なんですけど、乱視とそれから視力の低下で、お医者さんからはもうちょっと角膜内細胞が減少するのみで、これからこのまま進むと最悪の場合失明するって言われてたんですけども、教会の中で祈ってもらったり、また知恵式のことですね、言葉で目が癒された方がいますっていう言葉が与えられた時に、その後本当にこう癒されていたんですね。で、前の眼鏡がちゃんと合わなくなってしまったっていうですね、断視が治ったので、で視力も上がってきたっていうことですね。で、本当にこう感謝の証をですね、されています。で、ぜひ読んでも聞いてですね、いただきたいと思います。あと長崎のですね、とか佐世保のゴスペルクラブのことがですね、スポーツ面というか一番最後のところに載ってますけど、文化面に載ってますけど、ご覧ください。それではですね、御言葉に 入ってまいりたいと思うんですけれども、今日はですね、ヨハネの手紙の第1の5章のところを開きしていただきました。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です、と、そうですね、いきたいと思います。で、何事でもとありますので、どんなことでも神様の御心にかなう願いをするなら、神様その願いを聞いてくださるということ、これこそ神様に対する私たちの確信なんですね。で、神様は生きて働いておられます。私たちは生きているようですね。私たちを作られた神様は生きて働いておられて、私たちに祈りに応えですね、導いてくださいます。で、たくさん皆さんの祈りの答えを見てきたと思うんですけども、特にこの受けたと信じる信仰というのはですね、またもう一つこう何でも求めていいんですけども、罪以外ですね、あの人を殺してくださいとかですね、そういう祈り以外は何でも答えられます。求めていいんですが、特に御心にかなう祈りを答えられるですね。そして御心の祈りは答えられる、かなう祈りですね。そして、叶えられたと受け取ってですね、もう乗った時に、あ、受けたと信じるということですね。それがもう一つ次の段階になりますけれども、そういったこの私たちは信仰のステップがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね。で、神様が確かにこの、じゃあでも私は祈ってるのに答えられないじゃないかっていう人がいるかもしれないんですけど、御心にかなうなので、感謝の時があるわけですね。で、何でもこう、私たちがこうすぐ答えられる時もありますし、そうでこのない時もあるんですね。神様は最善をくださるわけですね。例えば赤ちゃんに、私が例えばこのすき焼きが好きだから、すぐ赤ちゃんに入ってですねすき焼きくれたらですね、きっと大変なことになってしまうと思うんですけど、その神様は私たちに何が一番必要で何が大切かということをご存知なの で、 です、ね、この時もあるということを思います。ただ御心の祈りは聞かれるんですね。そのことをですね、また学んで見ていきたいと思います。で、そして、何事でもとあります。で、その中 で、ですね、御心の祈り、神様の御心の祈りですね。だからそれは聞かれるということなんですね。で、アブラハムのところですね、最初にちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ローマ人への手紙のですね、4章をお開きください。ローマ人への手紙ですね、ローマ人への手紙の4章19節ですね。ちょっと今日は聖書を読みますけれども、3版の方は295ページになりますが、ローマ人の手紙の4章の、19節のところですね、導入いたします。4章19節、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎が死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神に約束されたことを成就する力があることを固く信じました。で、アブラハムって人は、あなたの父の家に出て私が示す地に行きなさいと75歳の時に語られるんですね。そして彼は約束の地、神の地に向かってこう出発するわけなんですね。でも、そして子孫を祝福するとですね、あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを私は呪うと、すごいこう約束も与えられているんですね。で、そして彼は出かけたんですが、75歳でですね、75歳の時点でまだもう子供ができないですね、年齢だと思うんですけども、こう100歳までですね、まだ与えられなかったんですね。イサクは100歳まで与えられなかったんですね。で、その中で、でもアブラハムは何を見てなかったのかというと、ここにありますけれども、自分の体が死んだも同然、奥さんのサラの体も死んだも同然ですね、もう100歳 で、 ですから、 けれどもそのことを認めてですね、そのことを無視して見ないようにしているんじゃなくて、そのことを認めた上で、けれども神様が約束されたので、神様の言葉があるので、これを神様が成就されるってことを信じていたんですね。まあ、ある方から見ればですね、このナンセンスと思われるかもしれませんけれども、アブラハムは自分の状況や妻の状況を見ていたんじゃなくて、神様を見ていたんですね。でその時に彼にイサクが与えられました。でそれは今これですね、この中東とかこのですね、この今、石油とかを、握っている人たちとかですね、いろんな神様は確かアブラハムの子孫をですね、祝福しておられるわけなんですけども、その信仰は弱りませんでしたということをですね、書かれています。ですからこの、この神様をですね、信頼していたんですね。ですから神様は何て言ってるのかということをですね、このそこに彼はですね、目を向けていたわけです。で神様に聞かれる祈り、また受けたと信じる祈りっていうのはですね、一つは神様の語られたことを信じる祈りですね。語られたことを信じる祈りですね。ですから、その語られたことを信じるっていうことをですね、覚えていただく。言葉があるっていうことなんですね。ですから皆さん、言葉が来た人はですね、それをちゃんとこう握っといてですね、もちろん吟味は必要ですけど、神様から与えられたという吟味は必要ですけども、それを握っといてですね、いただきたいと思いますね。でそれは、成就してくるわけなんですね。で、アブラハムの場合はそれを受けたと信じていたわけなんです。もう、それがですね、不可能という状況だったんですけども、で私たちは、受けたと信じる人たちの信仰っていうのはたくさん聖書の中に出てきますけども、それはこう目に見えるものによってあるのではないということをですね、覚えていきたいと思います。でももちろんアブラハムは歌わなかったのかっていうと、もちろんいろんなこう失敗があったわけですね。シムエルを産んでしまったりとか、いろんな失敗があったんですけど、この神様のこの約束の地に行く、そこにこう行くっていうその信仰の意味をやめなかったんですね。その結果、彼は素晴らしい恵みをですね、約束の成就を見ていきました。ね、のことをですね、覚えていただいています。そして、ただ、御心っていうふうにですね、私たちはこの、それが、中心ですけれども、ただ、すごく神様は大きい方なので、基本的なですね、聞かれる祈りっていうのをですね、まず、こう、見ていきたいと思うんですけれども、聞かれる祈りですね。で、どんな祈りが聞かれるのかというと、皆さん朝こう起きたら感謝の祈りをして、こう罪を悔い改めて、そして何かを求めるということがあると思うんですね。ですから、その一つ一つの祈りをこう聞かれるんですね。ですから、ある祈りはですね、自分自身が罪を悔い改めただけで開かれていくんですね。答えられてくる祈りというのがあるんですね。ですから、罪の悔い改めというのはすごく大切なんですね。でまたいくつか見たいと思うんですけども、マタイの20章ですね、ご覧ください。マタイの20章ですね、3番の方は41ページになるんですけども、マタイの20章の最後の方ですけども、29節からお読みいたします。マタイの福音書の29節ですね、お読みいたします。彼らはエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。ここはですね、エリコっていうですね、とても、夏目屋市の木なんですね。とてもこのオアシスなどこう栄えた町だったんですけども、そこを一歩出るとですね、盲人の小じきの人たちがいたわけですね。つまりそういう繁栄とか祝福からこう、 なんていうかこう、まあ、出されているといいますか、まあ、古式のですね、生活をしている人たちがいたわけです。でしかしこの盲人だったんですけど、まあ、耳が聞こえるのでイエス様が来られたということを聞いてですね、そこから彼らは叫び始めたんですね。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。でですね、あのみんなはですね、なんかうるさい古式だなと思ったわけです。そしてあいつを黙らせようって言ってですね、こうたしなめようとしてですね、もうちょっと静かにしろとかですね、あのイエス様が来られたんだから静かにしなさいとか、こうたしなめさせられたんですが、彼らはですね、ますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの声と大きな大声を上げてですね、見えないのでもう声でこう主張するしかできないわけですね。彼はだからもう、ダビデの声、私たちを憐れんでくださいってこう叫んでいったんですね。でその時にイエス様は彼らを呼んでですね、こっちへ来なさいって呼んで、私に何を知ってほしいのかと聞かれて、目が開けていただきたいのですって言った時に、このあなた方の願いの目に触られた、その時彼は癒されたとですね、書かれています。で他の福音書ではこう願い通りになるとかですね、書かれていますけれども、本当にこのその時彼らは癒されていったわけなんですね。でここでこの彼らはこの祈りっていうふうに、ここをですね、ここをイエス様との出会いなんですけど、祈りと置き換えるとですね、私たちと神様との関係に置き換えると、どんな祈りかっていうと、やめなかったんですね。絶対答えられるまでですね、やめなかったんです。人に何と思われると、人々が何と言おうとですね、この人が止めようともやめなかったんですね。そしてイエス様にしか救いがないことをですね、彼らは知っていましたですね。私たちは祈るときにですね、こういうことをして、ああいうことをして、これも考えてみて、あれも考えてみて、まあついでにちょっと神様に祈ってみようかなとかですね、っていうふうにですね、するときに、神様の心の願いに応えられるので、ですね、願いがですね、私たちの中にこう、あまりないっていうことがあるわけですね。でも、この盲人の人たちはですね、心の中にですね、何があったのかというと、イエス様しか私たちを癒せない、イエス様しか私たちを救えないって分かってたんですね。で、神様にまっすぐ求めていったんですね。だから神様だけに頼って、神様だけを求めていったんですね。神様心の願いも見られるんですね。神様だけに求めるっていうことをですね、成していきました。ですから私たち一つはですね、神様だけに求めるっていうことをですね、していきましょう。皆さんですね、心の叫びを神様、私たち一人一人の叫びを神様は聞いておられます。で、それは人から見たらですね、こう、なんか笑うようなことであったり、例えば、バカみたいだなと思われることであったとしてもですね、神様は笑われることはないですね。そして、神様はその祈りに耳を傾けているんです。だから、私たちは、そのまんまを、ね、神様の前に持っていって、祈っていけばいいんですね。で、神様の心の願いを見られるということをですね、覚えていただきたいと思います。もちろん癒しの場合は、ちょっと話が飛びますが、病院にも行って、そして癒しの祈りも祈るんですね。お医者さんを無視しろと神様は言ってるわけじゃないので、病院にも行き、そして癒しの祈りもするんです。でも、病院に行っているときに、本当に癒されていたら、お医者さんが、さっきの、ドライアイの人みたいに、男子の人みたいに、癒されていますってお医者様としてはっきりと分かる事実もあるわけですね。だから私たちはそれは癒しの場合はそれが大事なんですけど、いずれにしてもそれは神様を求めるがゆえに神様がお医者さんにも行くっていうことをですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ただ本当に私は何か求めるときに、この主のところにですね、この神に求めるっていうことをですね、神様、私は当てがない方がですね、いいかもしれないですね。この彼らのように何もないんですね。何も持ってないので、古式なので、ただ主に求めるしかなかったんですけど、その祈り、その求めに主は答えてくださったんですね。で、聖書にカナン人の女というのも出てきます。ちょっと飛ばしてしまって。そして彼らは減り下っていたんですね。で、すべてを失っていました。 で、プライドをですね、もう捨て去っていたわけなんですね。彼らは、きれいな家もないですし、奥さんもいないですし、きれいな車もないですし、そして学歴もありません。そして何にも希望がないんですね。何一つ彼らは持っていなかったんですね。でも、で彼らはですね、もうへりくだっていました。で、カナン人の、他の聖書にですね、カナン人の女というのが出てきますけれども、それは悪霊に疲れた娘がいるお母さんなんですけど、イエス様から、子犬にやるパンはない、子犬にやるパンはないと言われたんですけど、あ、じゃないとですね、イスラエルの羊飼いにこう、使わされてないと言われたんですけども、食卓から落ちるパンくずでもいただきますと、退かなかったんですね。絶対神様は私にもすぐに癒してくださるって思ってですね、イエス様しか癒せないと思って、絶対退かなかったんですね。で、減り下っていたんですね。で、プレゼンスは、プライドですね、あるときに本当にこう神様にこう求めなかったりするんですけど、でも神様はヘリクダルですね、先週のヘリクダルの高ぶるものを知るだけヘリクダルのものに恵みを与えられるというところを学びましたけど、ヘリクダった祈りというのは、ね、神様は聞かれるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思いま す, です、ね。で、そのことになります。で、先日断食に行ってきたんですけども、例えば私がこう40日断食しても100日断食してもですね、だから何が神様に聞かれるとかそういう資格が私に 何一つあるわけじゃないわけですね、ただのそういう人なんですけど、ただ断食のいいところはですね、余白されるんですね、そしてこう減りくだる恵みが与えられるんですね。その後すぐ忘れたりしますけどでもですね、断食の時のいい面ってですね、こう減りくだることが導かれるんですね。で、その時にこう神様その祈りをですね聞いてくださるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、この盲人たちは本当にですね、神様の恵みを受けることができたんですね。で、私たちは答えられる祈りがこうここにあるっていう、一つあるということを覚えていただきたいと思います。そしてもう一つですね、ちょっと戻っていただいて、さらにマタイの14章のところをですね、ご覧ください。ちょっと開きますけども、マタイの14章15節から21節のところをお願いいたします。3班の方はですね、28ページになりますけども、2班の方はもうちょっと先だと思うんですけど、マタイの福音書の14章の15節、マタイの福音書の14章の15節をお読みいたします。お読みします。イエスは船から上がられると多くの群衆を見、彼らは深く憐れんで彼らの病気を癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であなたたちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹よりは変わりません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを割いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパンキロの余りを取り集めると10人の籠にいっぱいだった。食べたものは女と子供を除いて5000、男5000人ほどであった。ですね、ここは5000人の給食のですね、箇所であります。で、この時ですね、男だけで5000人ですから、2万人ぐらいの方がですね、このイエス様の話を聞きに、寂しいところって書いてありますので、田舎に集まっていたわけなんですけども、すごいですね、普通のこうライブでも、野外のライブで2万人いったらすごい数だと思うんですけども、そこでイエス様もこうお話をされていて、で終わってですね、でもこう日が暮れ始めてですね、夕方になってきたんですけども、食事をっていうことですね、いう時に彼らが出かけていくんじゃなくて、あなた方であなた方に何か食べるものをあげなさいって言われたんですね。でも2万人もいるんですね。でそこに、でも、持ってきたのは、他の箇所に子供がって書いてありますね。ですから、子供が持ってきてくれた、僕のお弁当を使ってくださいって持ってきてくれたのは、パンが1つと、魚が2匹だったわけです。で、 それだけだったんですね。でしかし弟子たちはこう17節イエスに言った、ここにはパンが1と2魚が2匹より他にありません、ね、イエス様無茶言わないでください、2万人もいるんですよ。それパンが1と2匹のですね、これ顕微鏡にですね見えるぐらいこうちっちゃいくしてですね配るなと思うかとですね、これが一体焼け石に水、以下ですね、本当にこれが一体何なんでしょうっていうですね、弟子たちはそう思ったわけなんですね。でもイエス様は18節するとイエスは言われた、それをここに持ってきなさいと言われたんです。そして空中に座るように言って、そして50人座られてですね、この他の箇所に書いてある、そしてこの感謝して配ったって、この他の箇所にはその同じ箇所もあるんですけど書いてありますね。手を見上げて神様に感謝して、そして配り始められたんですね。でたったらパンが1つと2匹の魚しかなかったんですけど、それをイエス様がそれで十分、イエス様はたったこれしかないのか、なんだこれはって言わなかったんですね。それをそれで十分です、それを感謝して、そして分けていった時に5000人に分けられたんですね。ですごい奇跡が起こっていったわけなんですけど、私たちもいろんなこう神様のですね、技っていうのを見るんですが、そのポイントはですね、一つ惹かれる祈り、一つポイントはこう感謝するってことなんですね。神様は私にはこれしかくれてないとかですね、神様は何も祈りに答えてもこれしかないとかですね、この今の現状とかですね、それをこう嘆いたりするんじゃなくて、つぶやいたりするんじゃなくて、今与えられているものを感謝するってことなんですね。私は今回ヤンキー祈祷に行ってですね、開会礼拝の時にこの箇所からユダヤ人がメッセージされたんですけど、自分がですね、今与えられているものを本当にこう感謝が足りなかったなってことをすごく思ったんですね。で私たちの教会にも今第2度御赦免礼拝ということが示されていますので、神様はリバウンドの前に第2度御赦免の礼拝というのをですね導かれますけれども、ただその時に何かがあるから満たされていくんじゃなくて、今あるものを私たちがこう今与えられている環境とかそういうものをこう感謝していく時に、神様はですねそれを何倍にもしてですねこう用いられるということをですね覚えていただきたいと思います。その時ちょっと痛い話にしておられたんですけど、英語の方々のことを言ってたんですね。で英語ができる方々がですね、長崎教会もいっぱい強くできる方がいるんですが、なんか長崎に限らず英語ができる方ってなんかみんな一様にですね、私の英語なんかダメですとかですね、私はダメなんですってこうみんな言うそうなんですね。もっと上を見てるからなのかもしれませんけども、でもその告白っていうのはなんかあまり、ね、聖書的に見るとですね良くないっていうかですね、5つのパンと2匹の上でも用いる人はですね神様を何倍にもしてもちろんです。だからあまりその語学力が足りなかったとしても、それを神様のために差し出して用いる人はすごい通訳者になったり働き人になったりするっていうことをですねこう言われたわけなんですね。確かにですね、主の弟子も昔ですねアメリカチームっていうのがあった、アメリカチームも毎日言ってますけど、アメリカチームですね、ある方が東大とかですねすごい学歴のある方のとも言ったんですけど、その方が一度も英語を喋らなかったとかですね、そういうこともありました。確かにその私たちで何が邪魔するのかというとこうプライドとかですね、そういうものがこう私たちをこう神様の祝福を受けるのをこう妨げてしまうということなんですね。で神様はそのままの私たちをですね祝福してくださいますし、また愛してくださっていますし、それを何倍にもしていかれるということをですね覚えていきたいというふうに思いますね。で神様は喜んで与える人をですね用いていかれる、そして感謝して祈るときにですね、それは神の技を表すということをですね覚えていただきたいと思います。皆さん感謝でたくさんいろんな技を見てこられたと思うんですけど、こう聖書を見ますとラザルの復活のところもそうなんですけど、イエス様の奇跡をされた箇所をですねみんなこう感謝が関わってるんですね。ラザルの時もあなたこの祈りを聞いてくださったことを感謝しますって、先に感謝してからラザルを出てきなさいってイエス様が言ったら彼は蘇ってきたわけですね。だから私たちにいかにこう感謝をすること、 ですね、すごく重要なことであります。なぜならこう、悪いと思うことの背後に、神様の素晴らしい、神の計画が用意されているんですね。でも私たちがそれを肉でですね、例えばさっきのパンのところだったら、これしかないのかとかですね、つぶやいたり、悲しんだり、落ち込んだり、それは私たちの元々の肉ですね、これ肉っていうんですけど、それで行くならば何にも変わらないんですね。でも私たちが信仰を用いてそれを感謝していくときに、その背後にある神様の素晴らしい計画っていうのはですね、神様は私たちを愛しているので、ただ悪いことをその許すんじゃなくて、悪いことをするのは悪いことを許されるんですけど、ただその背後に神様の、ね、素晴らしい祝福があるんですね。で、信仰を用いるときにそれが現れてくるっていうことがですね、覚えていただきたいと思います。で、たくさんの奇跡が聖書に書かれているんですけど、多くの場合こう感謝の後に起こってきたんですね。だから私たちは何か起きたから感謝するっていうんじゃなくて、その前に私たちはこう神様に感謝を捧げる必要があるんですね。で、まあ、日本にもこうすごい大きな日本の霊の壁っていうのがありますし、たくさんの人たちの救いを妨げているものがありますけど、でも、私たちはこう感謝を知ってるんですね。でもこの愛の感謝の素晴らしい計画が日本に用意されているってことを知ってるわけです。だから前もってこう感謝してるわけですね。そして神様ですね、日本に素晴らしいレバイバルですね、もう霊的に始まってるんですけども、実際的にもこれからですね表していただきます。それはもうこう分かっていることなんですね。ですからこの感謝をするっていうことですね、それはある霊の方を打ち破っていくものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。聞かれないの一つは感謝をするっていうことがあるってことですね。そのものを感謝するってことですね、していきましょう、ね。で、私たち一つ一つ神様ですね、愛しているので、その一つ一つのことをですね、敵としてまた導いてくださるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。もう一度ヨハネのところに、すみません、最後の言葉を読んでいきたいと思うんですが、ヨハネの手紙第一の5章のところをですね、読みしていきたいと思います。ヨハネの手紙の第一の5章の14節を読みいたします。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということを、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。お祈りいたします。愛する天父様、感謝します。御言葉ありがとうございます。このアブラハムのように、忍耐を持って、待ち望む時、なかなかすぐ答えられないことからもありますけれども、神様は私たちに関する約束や言葉をしっかりと握り告白し、また受けたと信じる愛に、また祈りをなしていけるように助けに導いてください。また、盲人の人たちがこう死に求めますけど、神様、私たちがこう神様に求めていくことができるように、どうぞ導いてください。その祈りに主は応えてくださることを、感謝します。またこの五千の休息のところでこう感謝をするところもありましたけども、私たちはさらに感謝をしていくことができるようにどうぞしてください。私たちのこの悪いと思うことの背後の主が素晴らしいことをすでにこう用意しておられることありがとうございます。その益が本当にこの信仰を通して、感謝の祈りを通して豊かに開かれていきますようにお願いいたします。では癒しのために祈りしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を挙げてお願いください。また誰かの方に取り出している方はですね、その方のために心を合わせて祈っていただきたいと思います。お願いいたします。また罪があると悔い改め、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。 します。愛する神様に私たち一人に触れてくださることありがとうございます。神様に癒しを与えに知恵くださることをありがとうございます。私たちの問題やこの、願いにしても答えてくださり、また導いてください。感謝します。イエスキリストの名によって病の病の人を縛る。イエスキリストの名によって一人の体と精神に癒され、癒され、癒され、癒され、主の祈っている方々の体と精神に命令してもらって、この聖者の状態に戻る、この感謝をさらに成していきなさい。あなたのその感謝の延長に主の大きなこの勝利と栄光を表すと主はおさられます。ちょっと最近ですね、この前かなんかこう舌ですね、舌が痛いからお願いします。イエス・キリストのその方の舌の症状をイエス・キリストに命令して聖者の状態に戻る。ある方はですね、こう賜物が神様から与えられているんですけど、それを神様のために用いることを通して、なんかその方自身がこうすごくこう癒され、また解放され、またこう引き上げられていく方がいると思います。で、あなたはその方が賜物を用いることを通して、それを神様のために用いることを通して、そして向きが技と栄光を表していかれるとおっしゃせられます。耳はですね、ちょっとこう片方ですね、片方悪い方にします。イエス・キリストの名によって、その方の難聴、耳鳴り、あらゆる耳の病、イエス・キリストの名によって見せる聖書の状態に戻る。神様、感謝します。インターネットに見ている方にも主を触れてください。完全な癒しを与えてくださることをお願いいたします。内臓のためにお願いします。イエス・キリストの名、人の内臓の働きをこの癒しに備えて、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝しますので、病のイエス・キリストの名でお持ちください。感謝します。天使様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御声に願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今に毎日どう私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。